こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、そうですね、6月の23日慰霊の日に合わせてですね、毎回心を寄せてくださる方々がいます。全国日蓮宗青年会の皆さんが平和行進、平和行をですね、なさっています。今日は全国日蓮宗青年会立正平和委員長の伊藤上皇さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もうこの行ってどれぐらい続いてるんでしょうね。
行自体はかなりやっぱり長く続いて、神奈川の一部の方が、有志で、遺骨収集から、まだ沖縄が占領下の時代から、遺骨収集がされておりまして、で、沖縄の早期復興ということで、遺骨がすべて回収されないままにアスファルトが敷かれまして、で、まだね、やっぱりそう、回収されないまま地面の下に眠っている仏様がたくさんいらっしゃるということで、せめてもの供養として、南無妙法蓮華経のお題目を唱えして、太鼓を叩いて、歩きましょうということで始まったのがこの慰霊行脚でございます。
そうなんですね、はい、じゃあ沖縄の日本本土復帰前から。
そうですね、まだパスポートをなきゃいけなかった時代から遺骨収集に有志の僧侶が行っていたと聞いております。
そうなんですね、はい、じゃあ先輩たちはパスポートを持って。
そうですね、
で伊藤さんは28歳の時に初めてだったかなというようなお話でしたけれども、はい、これはまあ、義務ではなくて、有志が任意でやっている取り組みなんですよね。
そうですね、青年会という、会の、年中行事として沖縄に慰霊の日に行かさせて、いただいてお参りをさせていただいておりました。
先輩たちがその沖縄の慰霊行脚に行くのを多分ね、伊藤さんこれまでご覧になってたんだと思うんですけれど、はい、どうしてまた行ってみようかなっていうふうに思ったんですか。
ですね、やっぱりこう本土決戦の前の、沖縄で、本土を守るためにという意味でもあって戦いがあった。しかも敵味方合わせて20万人以上が、犠牲になった戦争、戦いだったということで、本当にね、でもその人たちが戦ってくれたおかげで、ある意味では本土は守れたかもしれないし、今の私たちの生活もあるのかなと思いもあって、供養しなければならないというのもありましたし、ちょっと今思い出したんですけど、小学校多分3年生ぐらいの時に、はい、父親もやっぱりその青年会に入っておりましたから、家族旅行と称して、連れて行っていただいたこともありますね。
そうなんですね。
本当に大先輩たちが歩いてる姿も、子供の頃見てるというのを思い出しました。
ああ、そういえばそうだったなー、はい、っていうことですね。はいはい、でも、神奈川がじゃあ何もなかったかって言ったらそうではなくて、神奈川は神奈川でその戦中、大変なことがあったんですよね。
そうですね。やっぱり川崎大空襲、横浜大空襲、また東京でしたら東京大空襲っていうのがね、あって、やっぱりそれも東京大空襲だったら十何万人、十四万人だったかな、十万人以上がやっぱり亡くなられてるんですよね。はい。
で、なんか伊藤さんが関わっているお寺の方ですか、はい、そちらでもなんか大きな被害があ
ったんですか。そうですね、私の実家というか、はいはい、自分の生まれ育ったお寺も先日やっぱり川崎市内ですから、川崎大空襲に遭いまして、もう全焼して、で、命からがらなんとか、ご本尊と過去帳だけは、回収をして、それだけ守って、で、生活は、お寺も焼けちゃいましたから、金付き堂の下のところで生活をしていたっていうのを子供の頃に聞いております。
金付き堂、はい、本来だったら金がある。
はい。金も、武器を作らなきゃいけないということで、回収されて、溶かされて。
教室ってやつですね。そうなんです
か。金のない金付き堂の下の倉庫に暮らしてたって。
やっぱりその土地その土地でこんなことが起こったっていうのはあるわけですね。
そうですね。
じゃあ、二つの思いを持って伊藤さんはまた沖縄を歩いてるわけですね。そうですね。
何が何でも戦争してはいけないというところですかね。
最初に沖縄で歩いたとき、はい、旅行ではなく、はい、この行脚として歩いたときっていうのはどういう、
とにかく暑くて、本当に大変だったなっていうのはよく覚えてますね。
となると、梅雨明けした沖縄だったんだと、は
い。そうですね。
思いますが、はい、急にね、日差しも強烈になりますし、糸満ロータリーから平和記念公園まで、お題目を唱えながら行脚するんですよね、はい。
そうですね。
じゃあ、何キロぐらいあるものなんですか。
大体10キロちょっとですかね。はい。
そうですか。で、この日練習の皆さんが、こう、お題目を唱えながら暗記しますよね。多分、こう、沿道の方、お暮らしになっている方とかも、こう、見たり聞いたりするんだと思うんですが、沖縄の人たちの反応ってどんな感じなんでしょう？
そうですね。やっぱり、こう、ご年配の方なんかは、こう、表に出てきて、太鼓の音が聞こえると、表に出てきて、手を合わせてくれたり、またね、お孫さん、ちっちゃいお子さんがいるところだと、のでんでん太鼓みたいなのを持って、叩いてくれている。こうもういたりするのを見かけますね。
あ、そうですか、はい。まあ、何らかの形でこう反応してくれる人がいるわけですね。で、お話伺ったところによると、まあ、今回は80人前後が参加する暗記になるというふうに伺いましたが、はい、当日沖縄の方が参加したいということだったら当日参加 OK なんですね。
もちろん朝7時頃に糸満ロータリーのコンビニ、ファミリーマートだったかな、うんうん、あたりに、我々7時頃に到着しますので、うん、はい、ぜひぜひご一緒に歩けると。
はい、声かけてください、はい、ということですので、6月23日午前7時、糸満ロータリー付近で皆さん集合しているということですので、はい、ぜひ、歩きたいという方はですね、7時頃に、集合していただきたいと思います。はい。でも今回も、もう、ね、全国日練習青年会の皆さんが集まって平和暗記をしてくれるわけなんですが、まあ、どんな思いで歩くことになると思いますか？
来年は戦争が終わって、まあ、終戦80年を迎えるわけでございます。今年は79年ということで、戦争を経験した方っていうのはもう間もなく日本からいなくなってしまう、変な話ですけど、うん、いなくなってしまうということで、その戦争体験者の話を聞けることも難しくなりますし、ただし今を生きている人たちが戦争っていうものがリアルに分からなくなってしまう時代が来るんだなと思って、よりそれはちょっと、ね、危機感を感じているところでありまして、やっぱり僕の思いとしては二度と戦争してはいけない、参加してはいけないというところがありますので、いろんな、まあ、メディアだったりとか、政治だったりとか、はい、いろんな人の、いろんな言論が、まあありますけども、はい、戦争に向かうような言論をする人もいらっしゃるわけじゃないですか。
は
い、
そうですね。
そこで私たちが惑わされないようにしなきゃいけないな、という思いは強くありますね。
はい、はい、そうですね。ね、やっぱり、戦争のことを、こう、体験者からお話を聞いたり、またはその残してくれた証言集ですとか、いろんな資料をこう見るにつけてですね、ああいうこう大変なことは、私自身も経験したくないですし、後輩たち、また子供たちに、バトンこういうのを渡してはいけないなっていうふうに、強くこう思ったりするわけなんですね。なんだけれども世界を見たり、そして今の日本の現状を見たりすると、なんだか心が落ち着かない、そういう状況が迫ってきてるような気がして、こうなんて言うんでしょうかね、やっぱりこう安心していられない気持ちも一方であったりします。でもこういうふうにしてやっぱり平和が大切なんだ、訴えていこうという行動を起こす方もたくさんいらっしゃるので、ぜひここで心一つにしていきたいですよね。
そうですね。本当に絶対にね、戦争に参加しちゃいけないと本当に思います。本当に、
そうですね。ぜひ皆さん、6月23日は一つのきっかけだと思います、79年前沖縄でどんなことがあったのか、そして今を生きる私たちがどんな思いを次にね、渡していこうと思っているのか、今一つ立ち戻って考えて行動する日なのかなと思います。
そうですね。
全国日練習青年会立正平和委員長ということで、今日は伊藤上皇さん来ていただきましたが、80人余りの方がこの思いでですね、沖縄を歩きます。ぜひ心ある方、一緒にですね、行動していただければと思います。今日は伊藤上皇さん、立正平和委員長ということで来ていただきましたけれども、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。